今回のテーマは願い事を捨てちゃいましょうかというお話です。でなぜなら願い事が叶わない人は願いすぎているのが原因だったりするからです。でとはいえ願いを放っていれば叶うっていうのも本当だったりします。混乱しちゃいますよね。でどういうことかっていうと、その願いを放っているあなたの状態が一番大事ってことなんです。で今回この話をしようかなと思って内容を考えていた時に、私の頭の中にいた人物は高田純次さんをさらにセレブにして、上下白のカジュアルな、コットンのスーツを着てですね、まあ、そんなのどうでもいいよって言ってる、あってもなくてもどっちでもいいって笑ってるおじさまでした。まあ、そう、私もそうなんですけれども、何かを求めるときってこれがあったら幸せになれるのにって頭の片隅にあったりしますよね。で、そして同じく頭の片隅に、まるでそんなことは思ってませんよっていうくらいの意識で、こんな自分はまだ幸せじゃないっていうのが居座っていたりします。そのまだ幸せじゃないっていう気持ちは、今はまだ自分は手にしてないのに、それをすでに手にしている人に、他人、まあ、それを手にしている他人にですね、目が行きます。で、これはラスが働くからなんですね。で、そしてビーチや海外に旅行に行っている人、高級車に乗っている人、避暑地の別荘にいる人、あとは素敵なパートナーがいる人、そんな人ばっかり目について幸せそうって思ったりするんです。で、そして自分にはないなーって思っちゃうんですね。で、ここで朗報です。他人の不幸を願うのではありませんが、幸せそうに見えても本当に幸せかどうかはわからないってことなんですね。人よりも100倍働いてるかもしれません。人よりもたくさんの責任を持ってるかもしれません。で、何かを犠牲にしているかもしれません。そして本当に幸せそうにしている人って別に人に見せてないから、私たち見つけることできないかもしれないんですよね。写真とかアップしないだろうし。こうやって私たちは物の一つの側面しか見えていないので、本当のところはわからないっていうことなんです。じゃあ何が幸せなのってなると、先ほどのセレブな高田純次さんみたいな感じですね。いいじゃん何でもっていつも笑ってて、何にも執着してなくって、その状態でそれあったらいいねなんて言ってたら手に入るかもしれません。で、今日はそんなですね、お金があれば、恋人がいれば、何かが手に入ればって思っているあなたに、その願い事一旦丸ごと捨てちゃいませんかっていう、まあ提案のお話ですね。そんな内容でお届けしたいと思います。結構確信だと思うんですよね。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。それでは早速、なぜ願い事を捨てた方がいいのか、その理由からお話ししていきたいと思います。まず言葉のマジックについてですね。で、例えばなんとなく今幸せじゃないなって感じだとしますよね。で、そうすると私たちはなんでだろうって考えてしまうんです。で、そして、あ、お金がないからだ、恋人がいないからだ、仕事がつまらないからだって、まあ、自分で理由を作り出したり探し出したりします。で、これって実は脳の仕組みなんですね。で、脳ってこう潜在意識もなんですけど、答えをずっと探し続けるっていう、そんな機能があります。だから答えが見つかりにくい問いかけを自分でしてしまうと、脳は疲れちゃうんですね。そしてそればっかり考えちゃいます。で、だからなんとか考えを見つけ出して、あ、 お金がないからだって自分に納得させてホッとしたいんですよね。で、それを考えちゃうんです。で、よく考えてみてください。本当にそのお金がないからとか恋人がいないからが幸せじゃない理由なのかってことなんですね。で、本当はそうじゃないことが多いと思うんですよね。なんか空虚だったり、まあそう、虚しく感じたり寂しかったりっていう、その意味のわからないモヤモヤがあって、お金さえあればこのモヤモヤが消えるはずって思って、お金が欲しい、恋人が欲しいって考えたりするってことなんですね。で、こうやって私たちは勝手に理由を決めつけて、その理由付けが今の現実を固定させてしまってるんじゃないかなって思うんですよね。だってそればっかり考えてるから。で、これが言葉のマジックとループなんですね。〇〇がないから不幸って言葉にした、まあ頭の中でですね、言葉にした瞬間、その現実が出来上がってしまいますよね。で、そして〇〇があれば幸せって信じて、それを追い求める。でも、なかなか手に入らない。だから、やっぱり幸せじゃないっていう、やっぱり探しなんですけどね。その結果に戻るって感じです。で、これってもうですね、完全に自作自演のループなんですね。そう、もういつも言ってますけど、私たちって変態ですよね。これ自分でやってるんです。では、この自作自演ループから脱出して、この思い込みを手放したとしたら、その先には何が見えてくるのか。で、例えばですが、地球上には数え切れないほどの生き物がいます。バクテリア、微生物、プランクトン、昆虫、お魚、鳥、哺乳類ですね。で、その中で私たちは人間として生まれてきました。もうこれパチパチパチパチって感じかもしれませんね。すごい確率だと思うんですよ。大当たりだと思います。で、これってですね、まあ、乗り物で言うと三輪車でも良かったのに、高性能スポーツカーが当たったようなものなんですね。まあ、選んだのか当選したのかわからないですけど、とにかくすごいもの。そう、人間としての人生が手に入ったんです。でも私たちはその高性能スポーツカーを手に入れたのに、カーナビがない、シートが気に入らないって文句を言っているって感じなんですね。カーナビがあれば幸せなのにって、ドライブも行かずに落ち込んじゃう。で、もしも三輪車だったら、なんかもう諦めがつきますよね。きっと前に進めるだけで満足だったんじゃないかなって思うんですよね。で、人間として生まれてきたってことは、愛することができる、美を感じることができる、想像することができる、成長することができる、そんな素晴らしい機能が最初から備わってるんですね。まあ、美しさを感じることができるから、それが手に入らない時のこう悶絶感もありますよね。で、例えばトカゲって言いますよね。餌を食べて、日向ぼっこして、たまに脱皮して、で、それで満足だと思うんですよ、彼らって。他のトカゲと比較してないですよね。あのトカゲの方が大きいとか、あいつの方が模様がかっこいいって劣等感感じて落ち込んだりしてないと思うんですよね。なんか他のトカゲを見て、なんか古い模様の鱗だねとか、そんなマウントも取らない。ただ自分の命を生きてるって感じです。で、ましてやですね、まあ多分ですよ、トカゲとヤモリとイモリの違いもあんまり関係ないっていう感じじゃないかなと思うんです。でもこれをですね、人間が間違えようものなら、え、知らないの？それトカゲじゃないし、とか、そんな感じでマウント取られたりすることがあるかもしれませんね。私にしてみればですね、そんなの知るかって感じなんですよ。私はもうずーっと子供の頃は団地でしたし、あとはもう、なんて言うんですか、こう、あんまり山とかがない、まあ都会っていうか普通の町暮らしなので、リアルなそのトカゲ、ヤモリ、イモリとか見たことないんですよ。で、博多弁なんですけど、全部壁チョロって呼んでますね。あの方言なんですけどね。方言だっていうこと知らなかったですけど、壁チョロです。で、本当はですね、人間もトカゲみたいに、まあ、シンプルに生きられるのかもしれないですよね。まあ、ある意味こう、悟りかもしれないですけど。でも私たちってわざわざ自ら 誰かと比較して苦しんでるんです。より良いものが欲しい、もっとあの人を超えたいとかですね。じゃあどうやって願いを手放すのかって皆さんもきっと思ってますよね今。でその具体的な方法をちょっとお話ししてみたいと思います。でまずですね、これメルマガでもお話ししたんですけど、高田純次さん、セレブ王子様のマインドセットを身につけたいと思うんですよね。で一つ目はもうどうでもいいよっていう、そんなの別に関係ないっていうイメージですね。適当でいいっていう感覚を育てることです。何かが欲しくなった時、一度立ち止まって、あってもなくてもどっちでもいいって言ってみてください。で、ただしですね、本当に生活に困っている場合は別ですよ。食べるものがない、家賃が払えないって時は、まず行動が必要ですよね。もうとにかくどこかに相談に行く。とにかく働く。支援を求める。そういう現実的な対処が先ですね。で、今日お話ししているのは、基本的な生活は大丈夫だけど、もっと欲しい、もっと幸せになりたいって思ってる時の話です。で、そんな時にですね、お金が欲しいと思ったら、お金がなくても今まで生きてこれたし大丈夫とか、お金が欲しい、恋人が欲しいですね。恋人が欲しいと思ったら、恋人がいなくても今まで大丈夫だったし、大丈夫っていう。で、仕事が変わりたいと思ったら、今の仕事でもなんとかやってこれたし大丈夫って。この、変わっても変わらなくてもどっちでもいいっていう、そして大丈夫っていう感覚をちょっと試してみてください。これは一度それがなくても大丈夫っていう位置にしっかり立ってみるっていうことなんですね。実際に今欲しいものが手に入ってないけど、生きてるし、なんとかなってるし、要するに今現在なくても大丈夫だってことでもあるんですよね。で、願いはこの大丈夫っていうとこから放つから叶うっていうわけなんですね。だからまず、あってもなくても大丈夫だけど、あったらいいな、欲しいっていう願い方にしたいので、どっちでもいい、大丈夫っていう位置に立つレッスンをしてみてください。で、最初は違和感があるかもしれないですけど、この感覚に慣れてくると、不思議と力が抜けて楽になります。で、二つ目は、今ここの豊かさに気づくっていうことですね。願い事が浮かんだ時に、今私はどんな豊かさを持ってるかなって考えてみてください。でも、当たり前なんですけど、呼吸ができる、水が飲めるとかですね。あと心臓も動いてる、今日も目が覚めた。誰かのことを愛おしいなって思える心があるっていう。これって実はすごい奇跡なんですよね。で、そもそもあなたの身の回り、なんか変な発音になっちゃった、あなたの身の回りなんてあなたが買い揃えてきたもので溢れているはずなんですね。豊かだと思うんですよ。それを、感じてみてください。で、3つ目は比較をやめる練習です。誰かと比べそうになったら、比較？そんなのどうでもいいよ、僕は僕だしっていう高田純次セレブおじさまに なりきってみてください。で、他人の幸せそうな写真投稿を見ても、へえよかったねで終わり。自分と比べない。高田純次さんは適当ですからね、執着がないのがいいんだと思います。以前ですね、バジムゼランドさんのトランサーフィンという本について配信させていただいたんですけど、その中に振り子の法則ってあります。で、これっていうのは過剰ポテンシャルっていう言い方で、欲しい欲しい欲しいと思うと振り子が欲しいに振れるんですけど、要するにその振り子の反対側の振れ幅ってそれが手に入ってないないになるんですよね。だから、欲しいと思えば思うほどない世界が同時に発生しているっていうことになるので、振り子を揺らさないで真ん中の中央の位置にいるっていうのが一番いいっていう感じですね。それが執着がない状態だと思います。はい。じゃあさて、ここまで聞いてくださってる皆さんは、じゃあ願い事を手放すと実際にどうなるのって気になってますよね。で、願い事を手放すと面白いことが起こります。 で、まずですね、それがない、手に入ってないっていう不安とか手に入らない苛立ちがなくなるので、心が軽やかになります。で、そうすると今まで見えなかった今ある豊かさに気づけるようになるんですね。そして執着が薄れてくると、逆に物事がスムーズに流れ始めます。絶対に手に入れなきゃっていう力みがなくなるからなんです。自然な流れに身を任せられるようになるんですね。これ流れに乗るときに本当に大事なんですよ。本当もうスキーとかスノボとかサーフィンとか何でもそうなんですよね。力んでると引っかかってこけるんです。うまくいかないんですよね。体の力を抜いて楽に行くと上手に波に乗れたり上手に滑走できたりするんですね。で、何よりですね、他人に評価を求め続けるような終わりが見えない競争から抜け出せます。そんなループには入らない方がいいんです。もう桑原です。ということで今日のお話をまとめますね。これがあれば幸せっていう思い込みをぜひ今日から手放してみましょう。で、そもそもあなたはすでに地球上で最も高性能な存在、人間として生まれてきてますね。その事実だけでももう十分にラッキーなんです。私はそう思ってます。で、そしてその高性能な自分を使って今この瞬間を味わう。で、それが本当の引き寄せの始まりですね。スタートかもしれません。で、ネガティブな思いが湧いてきても大丈夫なんです。あって当たり前なので、気づけば手放せます。あるねーって気づくだけでいいです。で、何にもなくてもどうでもいいけど、これがあったら嬉しいかなーって思える願いだったら早く叶うかもしれませんね。なので、まずは不足と不安をなくしていくっていうのが先なんです。で、ぜひ慈愛でですね、たくさん自分を愛することで足りないっていう意識を手放していってくださいね。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そして今ですね、初心者のための初心者による初心者用の AI 講座ですね、チャット GPT とクロードの使い方の講座を開催する予定です。ぜひぜひ受講お待ちしております。そしてめちゃくちゃわかりやすい慈愛が学べるメルマガも配信しています。よろしければご登録お願いします。概要欄に載せていますのでお待ちしております。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。